君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
カメラで物を映すとき、かつてはいかに人間が見てる通り再現できるかが命題でしたが、今や人間が頭の中で描くしかなかった映像を表現することができるようになっています。映像を3次元で捉えるようになったからです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピュータービジョンの世界のお話、義歌大情報知能工学系菅谷康之准教授に聞きます。
コンピュータービジョンっていうのはどういうことなんですか？
コンピュータービジョンというのは、はい、コンピューターという言葉とビジョンという言葉の、まあ、2つがつながった言葉なんですけども、うん、コンピューターっていうのはパソコン、うん、ビジョンっていうのは視覚というふうに日本語では訳すんですけども、はい、人間の目がやっているような、いろいろなさまざまなことを、うん、コンピューターが実現できるように、そういう技術を研究する分野でコンピュータービジョンというふうに言っています。
人間が見ているような感じでコンピューターもものを見ようっていう分野ですか？
はい、はい、そうです。
と、もういろんなことがありそうですね、コンピュータービジョンの研究というと。
そうですね、コンピュータービジョンって一言で言っても、うん、様々な研究内容があります。
最近スマートフォンでも、昔携帯でいろいろ写真撮ってもなんか見てるのと感じが違ってたりしてたんですが、最近はより我々がイメージしたような画像が撮れるようになっているの、ああいうのもコンピュータービジョンって言っていいんですかね？
最近写真がですね、撮影した画像がちょっと自分の顔がこう見栄えよく加工されたりとかですね、
はい、
自動的にされるようなものがあると思うんですけど、
そういうアプリみんな入れて楽しんでますよね、は
い、そういうの中にコンピュータービジョンの技術が使われてます。
別に僕ら人間そんな甘い採点はしませんよ。でも、ええ、美人は美人で、そうでない人はそれなりに僕らは見ちゃうんですけれども、
はい、まあ、コンピューターもそこは理解しているか分かりませんけども、うん、画像の中に映っている人間の顔がどこにあって、うん、目がどこにあって、鼻がどこにあってっていうのを、うん、コンピュータービジョンの技術で解析をして、うん、でそれが見栄えにが良くなるようにという、まあ、作った人がこう指示したような加工をして出してると。
多少目の位置、鼻の位置変えちゃうってことですか？
っていうこともできます、
ね、へ、よく昔からアバタモエクボっていう言葉がありますけれども、ちょっとフィルターをかけて、
はい、
優しく見てあげられるような写真になるわけですね、はい、いいですね、
はい、もういろんなところでコンピュータービジョンの技術が気づかないうちに使われていると思います。
自動車免許センターの写真も多少甘く可愛く撮ってくれる時代がやってくるかもしれないですね
そうだといいですね。
という広い広い世界のコンピュータービジョンという研究分野があるということですけれども、先生のところではそんな中どういうコンピュータービジョンに取り組んでいらっしゃるんですか？
はい、さっきの顔っていう話だと、うん、画像の中で顔がどこにあるのかっていうような2次元 の, 情報ですけども、
はい、
私のところでは画像を撮影すると、もともと撮影した3次元的なシーンが2次元の画像という枠の中に収まってしまうので、うん、3次元の情報がなくなってしまうんですけども、
はい、
そのもともとあった3次元の情報を撮影した画像からもう一度再計算してあげるという、そういう研究をしています。
立体的なものを写真に撮ると当然2次元になっちゃうんですけど、その2次元の写真から3次元の情報を 得ようということですか。
はい、その通りです。
どうしてそんなことができるんですか。
それは初めに話したように人間がやっぱり3次元のシーンを見ると、うん、奥行きを知覚できるように、うん、2つの目でものを見るとそれぞれの目には違った映像が入ってくるんですね、
はい、
その2つの映像の違いっていうのをコンピューターに同じように見つけさせてその違いを計算することで3次元っていうのが分かるようになってます。
昔なんかいろいろ雑誌の付録とかで3次元に見えるようカードみたいなのが2つの写真があってねそれをレンズで覗くと3次元に見えるっていうのがありましたけれどもあんなイメージですね。
そうですね、はい、
とあの時には写真が2枚でしたけれども先生の場合は2枚なんですか。
基本的には2枚あればいいんですけども2枚以上でも同じことができるので
やっぱ同じものを撮った写真を複数用意してでちょっと違う角度から撮ってる写真を用意するわけなんですね、
はい、
それをコンピューターに入れてやって立体にしようという、
はい、
まあ確かに人間も2つの目持ってますけれども、まあ、そうは言っても先生も僕も左の目と右の目とそんなに離れてるわけじゃないんですけれどもこれでもう立体で見えますもんね。
そうですね。なので、まあ、コンピューターがやるにしても、うん、まあ、人間の目と同じぐらい場所が離れていれば3次元の計算ができますし、
うん、
それもっと離した位置にカメラを置くことによってもうちょっと遠くの方の3次元位置も精度よく計算することができるようになります。
あ、近いものはそんなに目が離れてなくても立体に見えますけどもこれが距離の遠いものを立体視しようとするとちょっと目の感覚が広い方がいいわけなんですね。
はい、そうです。
あ、まあ、我々日常立体の必要があるのは手が届く範囲だと思いますんでこれでいいと思うんですけれども研究になると遠いものを立体情報を得ようとするとちょっとカメラを離して置いたりするわけなんですね、
はい、そうですね。
そういったものをコンピューターに入れてやってで 3D3 次元の情報を取るわけなんですね、
はい、
そういう研究が、まあ、我々の中でいろいろ応用されてきているわけですね。
はい、そうです。
例えばどんなことに今応用されてるんですか。
今はですね私の研究室で最近始めたんですけども、うん、スポーツへの応用っていうのを考えて今研究を進めています。
スポーツ、
はい、
例えばどんなスポーツが。
ですね、最近見るようになったんですけども、うん、野球の放送やバレーボールの放送でダイジェストシーンを再現するときに、
はい、
まあ、ホームランを打ったとして、
うん、
ホームランを打った瞬間バットにボールが当たった瞬間を時間を止めて、
うん、
その人をぐるぐる見回しながら再現する表現のことをバレットタイム技術というふうに呼んでます。
カメラを複数台置いといて再現みたいにして映像を映すのバレットタイム技術。
はい、そうです。もともとはですね、うん、初めは映画のマトリックスという映画の中で、
うん、
使用された撮影技術です。
あ、話題になりましたもんね。
はい、
キアヌ・リーブスがのけぞってるところを、
ね、はい、
水しぶきがバーッと上がってるところ周りがこう周りにあれカメラを置いてババババババって撮ったんだっていう話をね、
はい、
後に聞きましたけれどもあれでのけぞってるキアヌ・リーブスをこう周りからぐるーっと見ることができましたね、
はい、
あ、最初どうやって撮ったんだろうと思いましたけれども
あれカメラをもう100台レベルで多分並べて撮影してます、
うん、先生見たわけではない。
見たわけではないです
あの撮影方法に名前がついてるんですね、
はい、
バレットタイム技術あれが今進化してる。
そうですね、あれは、まあ、実際にカメラを、まあ、数十台数百台って並べて撮影して、
うん、
それを再現してるんですけども、
うん、
まあ、カメラをそんなにたくさん用意しなくても 実際にビデオカメラで撮影したりとか、うん、まあ、少ないカメラを使って同じようなことが再現できるようになってきてます。
あの頃は100台規模のセットがいったわけなんですね。
はい、
今そんなにいらない。
そうですね、はい、
その空いた部分はコンピューターにお任せってことなんですか。
はい、またちょっと違う技術になるんですけども、うん、実際にカメラとカメラがない間の映像っていうのを推定して補ってあげるような技術もあるので、うんうん、少ないカメラで同じような画像が再現できるように研究が進んでます。
基本はバレットタイム技術なんだけれども、さらにいろんな技術を詰め込んで、
はいはい、
少ない機材でより美しい3D 解析の画像が楽しめる時代になっているわけなんですね。
はい、
その応用として、その野球とかバレーボール のちょっと今のプレー見てみましょうっていう、立体的な解析ができていると、
はい、
いうことなんですね。もう実は我々の身近になってました、コンピュータービジョンという技術ですね。そんな中、菅谷先生のところではどんな研究をしてるんですか。
はい、私の研究室では、そのバレットタイム技術っていうのをテニスのコーチングシステムに応用しようとして研究を進めています。
テニス、
はい、
はい、
ですね、私も実はテニスをしてるんですけども、
はい、
テニスをスイング、まあ、振ってですね、
うん、
まあ、初心者だと、まあ、うまく振れないので、うん、まあ、コーチに、まあ、こうした方がいいよっていうふうに、まあ、指導をしてもらうんですけども、うん、その時にバレットタイム技術を使って、
うん、
いろんな視点から自分が打ったフォームっていうのを、まあ、見て、まあ、自分だけじゃなくてコーチが見て、それをこう見せてあげながらコーチしてあげる、まあ、そうするとこう、まあ、コーチも指導しやすいし、うん、指導される方も分かりやすいし、そういうシステムを目指してます。
まあ、今までも、ね、ビデオで映像を撮ってコーチするっていうことはきっとバッティングでもスイングでもあったんでしょうけれども、こうやって 3D で解析されているとね、ぐるんぐるん回しながら、上下左右回しながら、ほらこうなってるでしょっていうことができて、よりじっくりコーチできるんでしょうね。
はい、
それもカメラの台数はそんなにたくさんでなく。
そうですね、実際それをいろんなテニススクールとかで使ってもらおうと思う、うんと、うん、やっぱりシステム的には安く仕上げないといけないので、
ね、数百台のカメラなんていうとね大変ですもんね。
はい、なので、まあ、できるだけ少ないカメラの台数で、うん、実現できるようにっていう、はい、研究をしてます。
うん、カメラ の設置するなんかコツっていうかポイントはあるんですか。
それはですね、マトリックスの映画なんかでは、うん、しっかりどこを映すというカメラの位置っていうのも非常にこう厳密に、
うん、
計算されて設置されてるんですけども、はい、まあ、実際テニスのシステムとかで使おうと思うと、
うん、
そういうことはなかなかできないので、
うん、
もう気軽にですね、まあ、こんな感じかなっていう感じで、
うん、
カメラを置いてもらって、
うん、
それでできますよ、そういうシステムを作ってます。
適当。
そうですね、適当に置いてもいい。
あとはコンピューターが計算してくれると。
はい、その適当で省いた部分をコンピューターが推定して、うん、うまくやってくれる。
でもカメラをどういうふうに置いたかっていうことはコンピューターに教えてあげないといけないですよね。
そこもコンピューターが自分で計算すると。
あ、こんなふうに置いたなっていう、
はい、
すごいシステムになってるんですね。
そうですね、はい、まだ始めたばっかりなんですけど、
うん、
はい、実現したいと思います。
そういった計算はもうアプリというかソフトの方でちゃんと調整して綺麗な画像を作り出せるようになってるわけなんですね。
そうですね、はい、
もうそれでコーチングは始まってるんですか。
まだです。
まだ、
はい、試作のシステムが今年度できたところなので、うん、まあ、来年以降ですね、実際にテニスのコーチさんに使ってもらって、
はい
はい、よりよく、まあ、こうしたらいいよっていうようなアドバイスをもらってですね、
うん、
今のシステムをよりよくしていけたらいいなっていうふうに 思ってます。
春ぐらいから。
そうですね、うん、はい。
あ、なるほど。じゃあまだあの実本物のテニスのコーチの意見は入ってないわけです
か。入ってないです。
じゃあそれでさらに進化させて、
はい、
あの具体的によりテニスのコーチングがしやすいような風にブラッシュアップしていくわけなんですね。
はい。
そうすると菅谷先生のテニスの腕もちょっと上がって、
はい、
その通りです。いたら研究が成功したんだなと、
はい、
いうことになりそうですね。テニスになったのは菅谷先生がテニスが好きだから。
そうです、その通りです、
はい、これがもし卓球だったら卓球
が、そうなってたと思います、はい、
はあ、なるほど、というような、ことが、分かる時代がもうすぐそこに来ているというお話ですね。それがもう技科大の中で研究が進んでいるんだそうです。今週はのコンピュータービジョン、いろんなことができるようになっているんだよっていうお話、情報知能工学系の菅谷先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました菅谷先生の業界用語は
バレットタイム。映画マトリックスの撮影で使用された撮影技術で、多くのカメラを連続的に配置して動きのあるシーンを撮影して、それぞれのカメラで撮影した映像をつなげることで、時間の止まった空間をカメラが動いているような映像効果を演出することができます。
テンパクの城、技科大。技科大生は大学にこもっとる。街で技科大生を見たことない。そんなイメージだけで嘘吹くことなかれ。先日行われたハッカソンのテーマは学生による豊かな街づくり。全国から集った学生たちから活発なアイデアが発表されました。次週1月18日の天白の城は、そのハッカソンを企画運営した技科大生2人に大変だったこと、楽しかったことなど報告してもらいます。お、楽しみに。